Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニャです。
アニャ、今日は7月7日です。
そうですね、
七夕ですよ。
すごいですね。何かウィッシュありますか？
そう、私はね、
何書きます？
いろんな願いを書きたいなと思 う, でも紙一枚じゃ足りないな。
なるほど、
アニャどうですか？
私はもう友達とか、みんな両親とか周りの人たち、いつまでも元気でいますようにと、本当に心から祈りたいと思います。
本当そうですよね、
はい、
私も同じ気持ちです、
はい、
そしてもう一つあるとすればですね、
はい、
私舞台とかが好きじゃないですか。
そうですね、はい、
今年年内のうちにまた素敵な舞台やステージが見たいなっていうのを書きたいと思うんですけど。
いいですね、はい、
実はその6月22日にファンタジーオンアイスが新潟に来ています。
ファンタジーオンアイス、
はい、ときメッセにスケーターがね、
スケーターが
有名なね、はい、有名ところが来ていたわけですが、その中になんと先日国民栄誉賞を取りました羽生くんが来ておりまして、
はい、素晴らしいですね。
もう素晴らしいの一言でした。
あ、そうですか。
もう
で
空気感変わりました。
なるほど、なんか涼しくなってたはずですよね。
そうなんです。
なんか
夏暑いのにスケートの下に氷の削る音って本当に素敵だなと思いました。
うわ、すごい涼しげで、
やっぱり生はいいです。最高でしたということで、やっぱり生は最高だなと思うんですが、そんな生情報でちょっと素敵なお知らせがあるんですよね。
いいですね。そうです、生というとラジオチャットは普通はラジオだから、まあ、車のラジオとか、そのなんか家に買ったとかに置いてあるラジオとか、はい、手で持ちながら聞くようなラジオとかで聞くんですけど、はいはい、それはどうしても料金が決まってますよね、
はい、
でここでなんとラジオチャットさんもインターネットサイマララジオスタートしておりますよ。
素晴らしいじゃないですか。
すっごい感動いたしましたけど、これは日本国内どこでも、
はい、
ラジオと同じように聞けますよね。で実はですね、なんか、はい、さっきのお話聞いたところで、ラジオ持ってない人もいっぱいいるんだって。
確かに。
でもスマホを持ってますから、
そうですね、
スマホでラジオ代わりに聞けるんですよ、
はい、ということは私たちの放送時間に合わせ て,、
はい、合わせて
ラジオを聞くことができる。
そうなんです。だからラジオチャット の, ホームページに一番最初 の, 画面に行ってもらおう と,、うん、右上に青い今すぐ聞くというバナーがあるんですけど、はい、ここをクリックするとあとは、まあ、指示通りに続けば聞けるようになります、は
い、そうですか。
ただ一回しか聞こえません。その時もライブですからね、
う
ん、
確かにそうですね。
だラジオから聞こえてくる収録番組である、うん、生であれ何関係なく同じようにインターネット経由で媒体変わっただけで聞けることになります。
でもさ、トークもあって音楽もあって、
はい、
ね、その 生の情報がそのまま伝わるって嬉しいじゃないですか、
うん、はい、改めてアニアとチアリーナのおしゃべりブランチの放送時間なんですけど、
はい、
今更なんですが、
今更ですが、
土曜日だと11時半ですよね、
はいはい、
でまあ、今喋ってますけど、で再放送もありまして、これ月曜日の1時半ということ で,、
はい
ではい、もしよかったらぜひ、
はい、
ネットも活躍して、はい、聞いていただければとっても嬉しく思います、はい、
この放送を生でライブで聞くことができますから、
すごく嬉しいですね。
ぜひ皆さんも聞いてみてください、
はい、お願いします、
はい、じゃあ今日もおしゃべりブランチ最後までお付き合いください、
はい、
さあ1曲目いきましょう。アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーは We Got Love でした。
そうですね、うん、We Got Love だから七夕ですから、
はい、
七夕放送ですから、これはもう愛があるんですよ、
うん、愛はありますよ。
他にはないけど愛があるよ。
他にはないけど愛はある、うん、愛です、はい、愛があるだけでも十分ですよ、
ね、まあ、うん、
さあ今日のテーマなんですけど、はい、愛はあったんだよね。
あったあった
あったあった
愛あったもう
そうね、はい、こんな話がね、
はい、
7月7日じゃ早いだろうと。
早いだろう ね
もうちょっと、もうちょっと先を伸ばしたかったんだけどね。
そうだよね、
まずグループの試合が終わってしまったということで ね、
まあ、ワールドカップ、サッカーワールドカップまた、まあ、続いてますので、
はい、続いてます、はい、今もう続いてます。ただその中でも学ぶことも多かったということでね。
多かったですね、
はい、まあ、ドイツと日本、まあ、スポーツ番組ではないので私たちの感覚で、ね、お話したいと思いますが、
そうですね、
まあ、まずは この私ロシアってね、寒いと思っていたイメージがずっとあったんですね。はいはい、で今回は40度超えをした地域もあったということ で、ちょっとびっくりでしたね。
はい、まあロシア大きいからなんか下南とヨーロッパ寄りの大陸気候の方もすごくちょっとカラッとしたいい感じなんですけど、でまあちょうどヨーロッパちょっと暑いから、ドイツもそうなんですけど、ヨーロッパ全体は暑いので、まあ夏ですからね。
まあ、そうです、
ね。多分ロシアのちょっと不愛想な寒いイメージは、今回ものすごくガラッと変わったかもしれないですね。
そうですね。本当変
わりました。爽やかな暑いカラッとした夏だと思いますね。
そうなんですね。はい、いや本当びっくりだったんですけど、はいはい、さあそのびっくりといえば、本当にびっくりしたことがいっぱい起きました。今回の大会
いっぱい起きましたね。はい、はい、私からいきますか。
はい、いきましょう。
私兄はドイツ出身なんですけど、本当はこの話とてもしたくありませんけども、はいはい、ドイツはなんと80年ぶりに、グループステージを突破できず、
はい、
先週帰っちゃいました。
帰っちゃいましたね。はい、ビッグだってランキング見てください。1位ですよ。
はい、ドイツとはランキング1で、はい、ディフェンディングチャンピオンです。
はい、
なので、はい、みんなドイツの国民といいますか、ドイツのみんな、ドイツサッカー好きな人たちみんな、はい、呆然としてますよ。
ですよね。はい、やっぱり現実を受け止められないですよね。
はい、私木曜日朝3時起き見ましたけども、うん、はい、見守りました。はい、信じられなかった。
ですよね。
その足で出勤し、はい、ご愁傷様、
はい、そうですよね。
もうノーコメントの一日過ごしました。
そうですよね。本当わかる気持ちね。だってまあ以前ね、このブランチでこのワールドカップを語ったじゃないですか。
はい、語ってるね。はい、
暑かったよ。
暑いですよ。だってブラジル大会でヨーロッパチームで初めて優勝したのはドイツですから、
はいはい、
それもなんかブラジルとまだちょっとまあドイツもこれで4回目勝ってるんですよ。うんうんうんうん、で前回4年前ね、
はい、
勝ってる人たちが1回しか勝てず、
はい、
ビリでグループステージ敗退。
そう、ビリでグループってありえないですよね。
ありえないですよね。だから実はスウェーデンもね、なんかね、そのことで2で通過し、
はい、
いろいろとありましたのでびっくりですよね。
アニャのドイツはグループ F なんですけど、
はい、
ドイツ、メキシコ、スウェーデン、韓国。
そうです。
この面、まあ、この国もあって、最下位ということでね。
そうなんですよね。まあ、スウェーデン1でさっき失礼しましたけど、スウェーデン1でドイツは 4になっちゃったものですから、メキシコが2に上がり、
はい、
で韓国のチームがね、うん、すごい勝っていきましたの で、
勝ったんですよね。
おまけにすごく最後の最後の最後に、
はい、
2対0で、
はい、
もう実はねドイツの有名なゴールの、
はい、
ゴールキーパーのノイアーが、
はい、
ゴールから出て、
はい、
後半のもうロスタイムに、
はい、
ゴールから出て、うん、俺も入れると、
はいはい、
でその時に、はい、韓国の人たちは、はい、チームがあんまりにもすごいので、
はい、
折り返しやってきてゴール誰もいません、
は
い、
そうでしたね。
綺麗に入れましたね。なんかもう
キーパーどこ行ったーみたいな感じ、
ノイアいないんですけどみたいな大事件でしたよ。もうなんかもう私なんかそれありえないと思いました。もう目が信じられなかったです
ね。そのノイアが出てるってこと自体信じられないですよね。
これはたまにありました。ノイア有名です。すごいキックうまい人だから、ゴールを開けることあるとはたまにありますけど、まあ、いいキーパーはもう自信あってやっても間に合いませんでしたね。はい、
そうでしたね。
お恥ずかしいということで。
そうでしたか。はい、まあドイツだけではないということでいろいろあるんですが、まあ、日本もね、でもね、はい、私基本的には日本頑張ったなと。
すごい評価されてます。
もうおじさんジャパンと言われていたにもかかわらず、
ほうほうほう、
正直 ね、
ね、
最初のね、はい、コロンビア戦があるまではいまいち盛り上がりがなかったんです。私自身もそうだったんです。
だって実は10人でそれだけでもそんなかかったのかみたいなありましたね。
ありましたよね。はい、で監督変わるとかね、まあ、まあありましたけど、はいはいはい、どこまでできるんだという中で、
はい、
グループステージ突破、はい、なんとすごいですよ。
かっこよかったです。実はね、
はい、
ドイツ人たちひそやかに日本のすっごい応援してました。
あ、そうですか。
だって乾選手、
はい、
原口選手、
はい、
大迫選手、
はい、
もろもろ選手の数々、まあ、もちろん香川真司も言うまでもないんですけど、
はいはいはいはい、
みんなドイツなんですね。
うん、そうなんですよね。
なので本当嬉しかったな。
いや本当に嬉しかったですよね。うん、そう言ってもらえるとね。
はい、
でもやっぱりチームがねちょっとこう平均年齢が上だなっていう中にもかかわらず、はい、まあ、いろんなミスもありましたが、はい、なんとか頑張ってくれた中でとりあえず決勝リーグに進むこともできて、
はい、
まあ、ああいう負け方になってしまいましたけれども、よくやったなと。
いや、ああいう負け方というか、そのなんか、後半で2点 手に入れて、それでも 2,3 分差でしょ、
はい、
で今度後半に行くでしょ、
はい、
でそこでベルギーは第3位ですからね、 FIFA ランキングの中では。
そうなんです。
でそこでちょっとどんでん返しということになってしまい、
そうですね、あの20分間はねいけるぞと思ったんですけ
ど、ね、幸せでしたね。
幸せでしたよ。
いやもう、
もう私ブラジル戦が目に想像できましたからね、
はい、
頑張れよと。
そうですね、
なんとあの最後は9秒だったそうですね。
そうですね、
カウンターになっちゃったのね、
はい、
9秒で1点入るんだと思ってしまいましたけど、
サッカーはやっぱり野球と違いますねってよく分かりました、うん、 それ見ると、
まあ、はい、日本の、ね、メンバーも帰ってきてはいますけれども、
はい、
まあ、監督に関してもそうですが、やっぱりこれからは世代交代の日本なのかなという感じもします。
もちろんです、もちろんです、
まあ、後半につなげていくのもそのベテラン勢の仕事の一つでもあるので。
そうですよね、ここは多分日本のチームがすごいうまくいったんですよね。ドイツのチームは、あのベテランの選手たちと若いたちが、選手たちがあんまりあの仲良くなかったんだし、
あ、そうですか。
でそこで歯があって若い人たちと、当初、まあ、去年あの前回もすごいもうそれこそ勝ちに行った人たちですよね。でそこはうまくあの監督たちがチームがスタッフがそれうまくいかず、そのことは大きいんじゃないかな。もう完全にもうリニューアルしないとダメですよって。
う、まあ、どうしても一人一人がねやっぱり強いのでっていうところもあると思うんですよ、はい、日本ってやっぱり一人一人よりも組織力、
そう、
ね、チームの力じゃないですか。
いやでもみんな一人一人すごい、
まあ、確かにそうなんですよね。
やってますよ。だから
海外勢もね、
はい、
多くなってきてることも含めて、
は
いはい、まあ、これからまたねあの世界に出ていって勉強してもらって、はい、ぜひ4年後頑張ってほしいなと思いますが。
そう、4年後まだ期待したいですね。
そうですよね。
ドイツ復活するぞ、はい、
まあ、今回はあのドイツだけではなくて、はい、ポルトガル、スペイン、アルゼンチン、はい、みんな落ちてますからね、
はい、アフリカのチームの数々もね、あのナイジェリア、セネガルも残念ながら落ちたり、はい、そうですね、
まあ、決勝までまだもうちょっとあるので、
、はい、
まだまだ楽しみましょうよ。
楽しみたいです ね、はい、うん、
ぜひ日本に関しては4年後、
はい、
また頑張ってほしい、ね、ドイツもぜひ4年後、
はい、
決勝で会いたいですね、
はい、会いたいですね、はい、
力がないぞアニャ、
会えそう、
はい、またまた、
ね、怖い怖い、
ワールドカップ楽しみましょう。
そうしたいですね、
はい、じゃあ2曲目いきましょう。
はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュは、まあ、サッカーワールドカップはあの準々決勝までが進んでましたけども、
はい、
私生まれたところのドイツがなんとグループあのステージをあの超えなかったんですよね、
はい、
でとても恥ずかしいことになってるんですけど、実は調べてみたらあのなんか、うん、あのディフェンディングチャンピオン、要するに4年前の大会を勝つチームが、
はい、
次の大会では勝てない、
はい、
という呪いがあるらしい。
呪いなんですね。
そう、
まあ、
FIFA の呪いが、
そうなんだ、
あのあったんですって。私思いおどあの驚きましたのはあの、はい、例えばですね、1998年でフランスが、はい、あの優勝しますが、
はい、
次の大会あの日韓大会2002年では、はい、フランスはきれいにあの予算を敗退します。
グループで敗退して
る、無理は、はい、勝つチームは今度ブラジルなんですけど、
はいはいはい、
ブラジルは、2002年、そうですね、ドイツ大会で2006年で準々決勝でアウトになります。いいですね、はい、ドイツ大会はなんとドイツもあんまり良くなかったんですけど、2006年イタリアが優勝します、
はい、
2010年 南アフリカ大会、あの洗脳者イタリアが、グループステージ突破できず帰りました。これで あの4つ目ですね、
はい
はい、スペインが勝つのですが、
うん、
今度は2014年ブラジル大会、
はい、
スペインも同じくグループステージアウト。
へ
ー、これどう見てもなんかパターンありますよね。
なんか改めてそう言われるとそうだったなと思いますね。
そうで驚きありません、
うん、
で今年2018年、ロシア大会、うん、前回ブラジルドイツ勝つのですが、
はい、
グループステージで変えることになってしまいました。
何なんでしょうね。
何ですかこれメリハリ、すごくない？なんかびっくりいたしました。
プレッシャーが、まあ、もちろんプレッシャーはありますよね、はい、やっぱり今回もと2回連続でやるんだ、はい、頑張るんだっていう気持ちもありますが、はい、その気持ちが大きすぎるプレッシャーでしょうか、
はい、そうでしょうかね。なんかね、多分ね、前回が勝ったことの態度と、うん、あとは同じ半分ぐらいの同じあのそうですね、選手たちまだ残ってるんじゃないですか、うん、そうするとさっき言ったように日本ではおじさんチームだということ言われていると同じく、うんうんうん、その人たちのだから世界交代できてないんですよね。それどうしてもあのやっぱり 来るみたいなん で, そ, でそこがチームがうまく新しい人たちにチャンスあげないと、うん、あのうまくいかないんですよね、うん、で実は今回のチームフランスベルギーすごく強いので、うん、みんな若いんだよ ね,
あそうだね
イギリスもそうです す, ね、すごく若いからどうなってることやらなんですけど。
そうですね。
はい。
じゃあ
ということです。
今回の優勝国をちょっと注目したいと思います。
そうですね。わからないですね。はい、本当に。
じゃあ最後にお出かけいきましょう。はい、さあ今日はですね、ユナイテッドシネマ新潟の協力により映画チケットのプレゼントもありますからね。
はい。
はい、じゃあ映画情報をお届けしていきたいと思います。まず私が先日見てきた映画、羊と鋼の森、こちらご紹介したいと思います。はい、でアンナってさ、ピアノのね、その、はい弦とこう、はい、こうつながってる、はい、あるじゃないですか、
はい、
そのハンマーって何でできてると思いますか。
ハンマーですか。
ハンマーでこう叩くんですけど、
あのね、なんかね、あのこれは多分木とあの綿みたいなものじゃないかな。
そうなんですよ。その綿みたいなものはね、羊の毛で作られてるんですね。
あ、だからタイトルに羊があるんですね。
そうそうそう、そしてね、その、まあ、鋼のような弦でピアノの音が生まれるわけですけども、はいはい、今回その本屋大賞の受賞作でもありました調律師のストーリーになってるんですね。で調律師って一つ一つの音を叩く音、そして反響するもの、あとは会場、
う
ん、人によって全然違うんですって。
そうですね、
はい、音によって硬い音とか柔らかい音って、はいはい、どういう音なんだろうと思いますけども。
そうですね、う
ん、
はい、
本当にその調律師さんがね、一つ一つ音を作っていく過程がストーリーになってます。で主人公のその調律 若き調律師は山崎賢人さん、
うん、
そして先輩は鈴木、良平さん、
うん、
そしてこの人ならではの、 そのとても魅力がある調律師さんは三浦友和さんが演じていまして、その三浦友和さんが調律師でいいよということで、この山崎賢人くんが調律師を目指していくわけですが、どんな調律師になるのかというところがストーリーとなっています。
すごいですね、うん、
とっても素敵なストーリーですよ。
なんか成長物語なんですね。
うん、とってもいいです。音がとってもいいと思います。
あ、いいですね。
でまた曲がね、久石譲さんが作っていまして、素敵な曲となっていますからね、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてアンナも行ってきたんですね。
そうなんですよ。私はもう大感激したんですけど、あの今年のカンヌ国際映画祭で受賞を取った万引き家族を見てきました。
はいはい、
これはあの是枝監督 の, あの作品でしたけども、家族と思いきやなんですけど、あの家族は家族で、だけど家族じゃないような家族という、
うんうん、
あの家族でした。で あ, のあんまりあの話したくありませんけども、あの感動した場面がたくさんありました。まずあの俳優の人たちがとても素晴らしい、
はい、
あの見るところです。あの子役の使い方も素晴らしいし、うん、実際女の子をひあの 拾っていくというか拾われるんですけど、あと男の子もあの10歳ぐらいの人がいるんですけど、彼 の, あのすごくメインセルフで、あのそうですね、あの家で勉強できない人は、うん、学校に行くんだとか、そういうことを教わるんですけど、ちょっと面白いんですよね。で、まあ、その家族がいろいろあって、結局あのダメになるんですけど、そこの一般的な常識とすごく常識じゃない生き方との摩擦があまりにもすごく、うん、あの出してきたの で,、うん、でその官 の, あの人たちが、それがあの今の現代 の,、まあ、あの21世紀 の, あのそれで日本みたいな大都会とか東京みたいな大都会とか、あの他の国でもあり得るお話なので、うん、そこをすっごいもう大事な、家族の絆って何でしょう、だから血でつながったから家族でしょうか、それとも気持ちがあって家族でしょうか、うん、それともあのお互いに利用し合って家族でしょうかっていう、うん、何なんでしょうか家族というのは。だからすっごくなんかもう根本的な、結構哲学的に言っていい加減ではないぐらいの丁寧な映画なんですね、うん、ですごくあの考えさせるので、はい、あの後になってじわじわと何度も何度もあのいろんなシーンが繰り返ってくるんですけど、うん、でそのあのコミュニケーションの仕方とか、その楽しみ方とか、あのその何かものではなくて、うん、そのそうですね、お互いにあの耳もあの澄ましたりとか、うん、遊んだりとか、そういうなんかその仕方すっごく懐かしいところあったりするんですよね、うん、だからそこはちょっとね、とってもあの複雑で辛いこともいっぱいあるんですけど、うん、そこはすっごい温かくもあって、うん、すっごいおすすめできました。感動いたしました。
そうですか、
本当に、
はい、ぜひ見ていただきたいと思いますので、
見てください。
チケットプレゼントの紹介、はい、お願いします。
はい、ぜひあの それこそ万引き家族を見るためにチケプレイもゲットしてみてください、応募の仕方なんですけども、ファックスかあのメールでお願いします、ファックス番号は、0250-23510 までにお待ちしてます、0250-23510 までに、ファックスお願いします。メールも OK です。メールアットマークあとはチェット761.com にメールいつお願いします。メールアットマークチャット761.com に、メールも、応募できます。7月あのいつでも行けますので、ぜひあのご応募ください。お願いします。
今日のお出かけスポット映画情報をお届けしました。ぜひお出かけください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ
ということで、今日はサッカーワールドカップに学ぶ、まあ、悔しいこともいっぱいありましたけども、はい、でもやっぱり感動はありますし、いいね、やっぱり
いいね。あとゴール入れる時のスカッと感、
そうね、
もうなんかもうクライマックスに地獄、もうなんか1分ごとにありそうな、そう、ね、だから何が起こるか最後まで、最後ロスタイムまでに分かりません。
本当そう、最後にピーって笛が鳴るまで何が起こるか分からないですよね。
本当ですね。だからその時間の一つずつ大事にしなくちゃということですね、と思いました。
若干時差はね、6時間もありますから、はい、ライブ感は大事です。
そうですね、
生で見たいものがいっぱいありますよね。
そうですね、はい、はい、
さあ ということで、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。